こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大学4年間の経済学が10時間でざっと学べるは、財政学、公共経済学、経済政策を専門とする井堀敏弘が、大学で扱う経済学の主要論点を短時間で概観できるよう整理した入門書である。内容はミクロ経済学とマクロ経済学を軸に、消費者と企業の行動、市場価格、所得分配、独占や寡占、外部性、不完全情報、GDP、財政政策、金融政策、景気循環、インフレ、経済成長、国際経済までを扱う。目的は、経済ニュースを断片的な情報として受け取るのではなく、背後にある因果関係や政策判断の枠組みを理解するための基礎を与えることにある。文庫版として手に取りやすく、経済学部経験者の復習にも、初学者の全体像把握にも使える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミクロ経済学を個人と企業の合理的選択として整理する本書の前半は、ミクロ経済学を市場で行動する個人と企業の意思決定として説明する。消費者は限られた所得の中で満足を高めようとし、企業は費用と収入を比較しながら利潤を追求する。この前提は現実の人間を完全に描写するものではないが、価格変化や所得変化に対する行動を考えるための基準線になる。例えば価格が上がれば需要が減りやすい。費用が増えれば供給判断が変わるといった関係は個別の心理ではなく選択制約から導かれる。井堀はこうした考え方を通じて経済学が単なるお金の知識ではなく希少な資源をどう配分するかを考える学問であることを示す。ここを抑えることで賃金、物価、税制、企業行動などのニュースを感覚的な善悪ではなくインセンティブの問題として見られるようになる。次に価格メカニズムと所得分配を市場の調整機能から理解する。本書は市場の中心的な働きとして価格メカニズムを重視する。価格は単なる値札ではなく、需要と供給の情報を集約し、人々の行動を調整する信号として機能する。需要が供給を上回れば価格は上がり、供給が多すぎれば価格は下がる方向に働く。この仕組みにより、中央で細かく命令しなくても、資源配分が一定程度調整される。同時に本書は市場が生み出す所得分配にも目を向ける。労働資本、土地などの生産要素がどのように報酬を受け取るかは生産性や需給条件と関係する。したがって所得格差は単に倫理や努力の問題だけではなく市場構造や制度設計とも結びついている。価格メカニズムの効率性と分配の公平性が常に一致するとは限らない点を理解することが経済政策を考える出発点になる。さらに独占、寡占、外部性、不完全情報から市場の失敗を学ぶ。本書の特徴は、市場を有効な仕組みとして説明するだけでなく、市場がうまく働かない場合も体系的に扱う点にある。独占では企業が価格支配力を持ち、競争市場より高い価格や少ない供給が生じやすい。寡占では少数企業が互いの行動を読み合うため、価格競争、談合、戦略的な駆け引きが問題になる。外部性では汚染や騒音のように取引当事者以外へ影響が及び、市場価格に社会的費用が反映されにくい。不完全情報では、売り手と買い手が持つ情報の差が取引の質を歪める。これらの論点は、規制、課税、補助金、情報開示といった政策介入の根拠になる。ただし介入すれば常に改善するわけではなく、政府にも情報不足や制度上の制約がある。本書は、市場と政府を単純に対立させず、どの条件で市場が機能し、どの条件で補正が必要かを考える視点を与える。そして GDP 景気。失業をマクロ経済全体の循環として捉える。後半では個別市場ではなく経済全体を扱うマクロ経済学へ進む。GDP は一国の経済活動の大きさを測る代表的な指標であり、家計の消費、企業の投資、政府支出、輸出入などが関係する。本書は個々の主体の行動が合計されることで、景気の拡大や後退が生じるという見方を示す。景気が悪化すれば、企業の売上や投資が落ち、雇用が減り、所得減少がさらに消費を冷やす可能性がある。逆に需要が強まれば生産や雇用が増えるが、供給能力を超えれば物価上昇につながることもある。失業は個人の問題であると同時に、総需要、生産性、賃金調整、制度の影響を受ける社会的な問題でもある。GDP や失業率を単なる数字として見るのではなく、経済主体の相互作用の結果として読む姿勢が、本科のマクロ経済学理解の基礎になっている。最後に、財政政策と金融政策を効果と制約の両面から評価する。本書は経済政策を景気対策の手段としてだけでなく、長期的な制約を伴う選択として扱う。財政政策では、政府支出や減税によって需要を支える可能性がある一方、財政赤字や将来の税負担という問題が生じる。公共投資も成長力や生産性を高める場合と、負担だけを残す場合とで評価が変わる。 金融政策では中央銀行が金利や通貨供給を通じて投資消費物価に影響を与える仕組みが説明される。インフレとデフレはどちらも経済活動に影響し、物価安定は重要な政策目標となる。ただし政策効果は常に即時で確実ではなく、期待民間行動、国際環境によって変化する。イボリの専門である財政や公共経済の視点が反映されており、短期の景気刺激と長期の財政健全性をどう両立させるかという現実的な問題意識が読み取れる。結論として、本書は経済学を初めて体系的に眺めたい社会人、経済ニュースをより正確に理解したい読者、大学で学んだ内容を短時間で復習したい人に向いている。ミクロとマクロの主要項目を一冊で扱うため、個別理論を深く掘り下げる専門書ではないが、経済学の地図を作る用途には適している。実用面では、物価上昇、金融緩和、財政赤字、失業規制、国際経済といった話題を断片的な意見ではなく概念のつながりとして理解しやすくなる。類書との違いは、単なる優しい雑学本ではなく大学教育で重視される基本構造を残しながら圧縮している点にある。そのため完全な初学者には一部難しく感じられる可能性があるが、図解や項目分けにより全体像を追いやすい。経済学の用語を暗記する本ではなく、政策や市場現象を考えるための基礎的な思考枠組みを得る本として位置づけられる。ご支援いただける場合は、イボリ俊博氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。